はい、どうもダンスナウ編集長の場所です。このポッドキャストではダンスという表現にあらゆる角度からスポットを当てることをテーマに、毎回シーンで活躍するダンサーやクリエイターからこれまでの活動、さらに思考の転換点などを聞いていくトーク番組です。第11回目となる今回は、輝かしい経歴を残しながら既存の枠にとらわれない世界観と活動の幅で独自の立ち位置を築くブーさんにインタビューをさせていただきました。このインタビューの前半では、ブーさんのダンススタイルの変遷と所属するチームバイブパックについて、後半ではコロナ禍で立ち上がったポッピンシーンを横断する新世代イベント東京ポッピンユニティ設立のきっかけとポッピンシーンの変化について、最後に東京ポッピンユニティの今後の展望をお聞きしました。ポッピンシーンの新時代を切り開こうとするブーさんの言葉は全ダンサーに響くはずです。ぜひ最後までご視聴ください。
名前はブーと言います。ジャンルはポッピンというジャンルをやっています。で、チームはラストレインリビングルームというチームとバイブパックという、まあ、クルーに所属してますね。で、まあ、最近の活動としては、まあ、都内でショーケースやったり、まあ、レッスンやったり、まあ、あとは、まあ、この後も出てきますイベントの運営だったりを、まあ、最近はやらせてもらってます。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
まあ、こう僕とか場所くんから見た時に、
はい、
こうポッピンのちょっと枠を超えてるスタイルというか、
あー、
まあ、ブーさんスタイルとも言えるような
よく言われますね。でも
イメージが一応あるんですけど、うん、それ本人的にはこうどういう感じなんですか？
まあそうですね、
その実態って、
うん、そもそも、はい、そのダンスはヒップホップから始めたんですよ、
う
ん、ニュージャックスイングの先生がいて、はいはいはい、ニュージャックスイングの先生習ってて、は
い、それいつ頃ですか？
それはね、中学校2年生かな、うん、エグザイル見て始めたんだけど、
超意外。
そうそうそう、
そうなんですね。
で、小学生の時にね、バレエをやってて、
はい、
バレエを、まあ、やってたというか、まあ、半ばやらされてたみたいな感じなんですけど、はいはい、まあ、それが全く伸びなくて、
は
い、でそのタイミングでそのうちにそのスカパーっていうのが入ってきて、うん、そのスカパーで見たその MTV の、 その PV で、その EXILE の PV 見た時にめちゃくちゃかっこいいなと思って、これがやりたいって言って、その地元のスタジオで習ったのが初めてで。
じゃあその時はヒップホップを習ってたんですか？
そうですね。だからそこから延べ高校中2に始めて、高校2年生ぐらいまではヒップホップとか、まあ、いわゆるスタジオダンサーっていうか、うん、その代々木にビートボックスっていうスタジオがあったんですけど、はい、そこで、まあ、何も知らないから、
はい、
もうその教えてる先生のレッスンにもう片っ端から行って、
はい、
なんか自分に合うか合わないかみたいなの受けるみたいな。だからその時ロックもやってたし、ソウルロッキンとかも習ってたし、いろんなヒップホップのスタイル、まあ、ミドルっていうか、その普通その 90s のヒップホップだったり、はい、まあ、最近のヒップホップだったり、はい、そうですね、ポッピンも1回か2回ぐらい受けたことあるかなって感じでしたね。で、その大学生、高校生の時に、まあ、ちょっと友達がやってたポッピンをちょっと教えてもらってて、はい、で大学生になってから、その大学に入ったサークルに、はい、そのフォームアクションの海人さんが教えに来てて、
はいはいは
い、でその前に高3ぐらいの時からちょっとずつこうフィッシュボーイさんのレッスンに通ってて、でフィッシュさんに習ってサークル入ってカイトさんに習ってみたいな感じで、そっからこうポッピンって面白いなみたいな、でしかもなんかすごいこう表現が楽しいなってなって、でまあその1年後ぐらいに、まあ自分の師匠のそのロコヨーコさんっていう女の人がいるんですけど、そのヨーコさんに出会ってっていうのが流れがあるんで、なんかその自分のルーツとしては結構ヒップホップが最初なんですよね。
そのポッピンの楽しさってブーさんから見て何だったんですか？う
ん、いや、その当時はやっぱり それまでやってきたダンスって、要はこう発表会とかに出たり、
はい、
要は誰かに作ってもらった振り付けを踊って、うん、その人前で披露するっていうのが、なんか自分の中ではそれが終着点だと思ってて、そのあんま世界知らなかったから、その時にそのサークルに入って、 そのポッピン自体は習うんだけど、うん、その先輩たちがやってるそのサイファーとかっていうものに対しての、まあ、見たことはあるけど、その実際に自分がやってみてってなった時に、うん、あ、こんなにも自由で楽しいんだなみたいなのをすごいこうすごいカルチャーショックというか、
うん、
こういうもんなんだなダンスっていうふうに、はい、いや自主練をするっていうことすらもう自分の 中になかったし、
はい、
自分で鏡見ながら自分と向き合って練習するみたいなことが、うん、その自分の頭の中になかったんで、うん、結構それが衝撃的だったっていうのもあるっすね、はい、やっぱり
もうそれまで先生を見てそれを真似て、
そうそうそう、レッスン行ってレッスンで完結してて、はいはいはい、その帰ってきてから別に何もしないし、
うん、
っていうそういうもんだと思ってたから、
うん、
でもそれはそれですごく楽しかったし、うん、今 その自分のレッスンにすごい生きてるっていうか、その時に習ってたその自分の先生のスタイルが、うん、やっぱ今自分のレッスンに生きてるなっていうのをすごい感じるっていうか、うん、やっぱりその教えと教えられることと自分を出すっていうことを、
うん
のこの違い、
うんうん、
でポッピンがすごいやっぱそのカイトさんの当時本当に衝撃的で、やっぱり、うんうん、あこの人みたいになりてみたいな、
うんうん、
で本当ヒーローがいっぱいいたって感じですね、うんうん、フィッシュさんもそうだし、そんな感じですかね、うんうん、でなんかその自分のスタイルはやっぱりすごいこういろんな人の影響があるんですけど、
はい、
当時からそのヒップホップをやってたんで、やっぱいろんなジャンルに対する興味がずっと絶えないっていうか、やっぱポッピンやってたけど他の人の踊りも見るし、面白いなっていう風に、やっぱストリートダンス全体に対する興味がずっと絶えないっていう、だから他の人のショーケース見てもすげえって思えるしっていうのがずっとあって、だからその普通だったらそのポップやってたら多分そのポップですごい人の真似をしたりっていう、でこの人のいいところをとレッスン行って取り入れたりとかっていうのがあるんですけど、その取り入れる幅が人より多かっただけでみたいな、ヒップホップのこの人かっこいい、この人のこれかっこいいからこれ取り入れようとかっていうのがその人よりちょっと広かっただけかなみたいな。でなんかその今のスタイルになったのはやっぱりこうやっとなんかその当時ヒップホップ習ってた時の自分の感覚がなんかそのポップ続けてきて、やっとなんかこう一緒になってきたというか、こう混じり合ってくるっていうか、あなんかこれとこれって一緒だなとか、名前違うけど一緒だなとかっていうのがなんかなんとなく入ってきて、あそれだったらこれも一緒かもとか、なんか共通点を探すようになって、そうするとすごいおもろいなと思ってっていうのがあるっすね。
なんか具体例みたいな1個挙げるとするとなんかありますか？
例えばなんかニュージャックスイングだとこう前にこうこうやって当てたりするこの動きとかって、なんかそのポッピンでいうとこのこの伸びとかでこうバンバンって当てるこの感覚って、あなんかあの時ニュージャックスイングでやってたノリと似てんなとかって思って、でそう思ってそうやってニュージャックスイングの人の動画見ると、ああやっぱりそういう当て方してんなとかで、実際にその人に聞いたりとかしてっていう風に、なんかやっぱ人間腕2つ足2つしかないから、やっぱりどう頑張ってもやっぱ似てくる、その今の流行りの踊りでも昔の踊りでもやっぱ結局ね3本あるわけでもないし、
はい、
似てくるんですよ、
うんうん、
同じようなことをちょっと変えてやってくんだろうな、
はい、
みたいな感覚になって自分の中で、うんうん、そしたら多分世代によって多分名前は違うけど、
はいはいはい、
これとこれは一緒だなと、はい、一緒というか共通してるなとかっていう部分をこう一括りにするようになって、
うん、
なるほど、
だからそれをするとなんかジャンルとかじゃなくてこの動き、多分腰を使った動きとか、
はいはいはい、
足を使った動きとかっていう風にこうくくるようになってきて、
は
い、でそういう風に練習するようになったって感じですかね。だから今のスタイルはあるのかなっていうのは思います、はいはい、
だからまあなんかジャンルに縛られないというか、な
んかまあそうですね、あとまあ音楽もそうですよね、はい、だからやっぱ俺はもう本当なん全部なんか雑食というかもう本当いろんな音楽聴くんで、
うん、
でまあ持論じゃないですけど まあ、音楽あるところにダンスありって感じなんで、うんうん、ダンスって二次的な産物じゃないですか、うん、音楽の、うんうん、だから音楽のジャンルがあればあるだけそのジャンルにのっとったダンスが必ずあると思って、はいはい、まあ、ラテンだったらラテンだし、うん、ヒップホップだったらヒップホップだしっていうのが、うん、なんかそういろんな音楽テクノがそうだしとか日本音楽ですらあるから、
うんうん、
ってなった時にこうやっぱりその音楽からこう焚き付けられる多分その自分の体の表現みたいなのがすごい興味あるっていうか楽しそうだなっていうのはありますね。それが結構大事かもしれないです。もしかしたらそれが今の自分のスタイルにつながってるかもしれないし、これからも多分もっと増えていくんだろうなっていう楽しみがめっちゃあるかなっていう感じですかね。ちょっと長くなっちゃったけど、
ありがとうございます。
はい、結構ミステリアスな多分イメージあると思うんですけど、一般的
に、うん、そうなんですかね。どうなんだろう。
普段の自分の自主練とかってどんな練習方法だったりするんですか。
自主練はもう本当すごいシンプルに、本当好きな曲で踊る、う
ん、フリーでも
踊る、フリーで踊る感じですかね、うん、なんかもう本当にいろんな音楽で練習しますね、やっぱ、
うん、
飽き性なんですよね、まずそもそもなんかすぐ飽きちゃうっていうか、うん、音楽とかもやっぱこうずっと聴いてる曲もあるっすけど、うん、例えば今日はヒップホップ聴きたいなとか、今日は日本のヒップホップ聴きたいなとか、
うん、
今日 90s の洋楽のヒップホップ聴きたいなとか、うん、ジャズ聴きたいなとか、
はいはい、
R&B 聴きたいなとかあるんですよ。 J-POP 聴きたいなみたいな日もあるし、うん、その時の気分でこう、あ、今日この曲で踊ってみようとか、
うん、
っていう風にしてやってる感じですかね。その時の、うん、その日の気持ちでしかないっていうか、
はいはい、やっぱまあさっきの、まあ、うん、ことも話もそうですけど、音楽がすげえブーさんにとって比重が重いっていうか。
そうですね。
なんか音楽の掘り方みたいなのってどう。
あ、音楽の掘り方、まあね、いっぱいあるけどね、やっぱり今超便利じゃないですか、サブスクとかも超あるし、うん、多分本気出せば30分でいくらでも来れるものがあるっていうか、うん、でやっぱり知らないアーティストだったら、
はい、
ね、有名だったらプレイリストもできてるし、はい、それを聞いてみたり、
うん、
でアーティスト、まあ Amazon みたいにさ、こう派生してこのアーティストだったらこのアーティスト聞いてみようとかって言って、はい、それどんどんどんどん飛んでくのもあるし、
はい、
でなんかこうサンプリングされてたらサンプル何をサンプルしてるのかとかも気になるし、じゃあそうなってくると、じゃあそのじゃあ歌ってんの
は
こいつだけど音作ってんの
は
誰なんだとか、プロデューサーは誰なんだとか、でアルバムもそうじゃないですか、なんかそのアルバムの中でこの曲とこの曲はこいつがプロデュースしてるけど、この曲はこいつが作っててとかっていう風にアルバムの中でも全然違ったりする。そういうふうになんかこうプロデューサー縛りでも調べたりとか、はい、あとはレーベルっすよね、レーベル、
はいはいはい、
なんかそのなんか全部こうなんかそいつじゃあ一アーティストの価値観があったとして、うん、その価値観を受け入れて作ってくれるプロデューサーがいて、
うん、
でそのプロデューサーとかがひとまとめになってて、全体的にそのアーティストが持ってるその価値観を、
うん、
思ってるアーティストをいっぱい抱えてる、
はいはいはい、
っぽいレーベルっていうのがどんどん大きくなってくるじゃないですか、
うんうん、
だから必ずこのアーティストが所属してるレーベル、はい、自分が好きなアーティストが所属してるレーベルの他のやつが出してる音はかっこいいと思うし、うん、っていう風に
確かにな
んかどんどんどんどん大きくなってくる、
うん
うん
うん、確かにそこのなんか価値観とかこだわりみたいなのは一貫性がありそうっすよね。
そうですね、うん、まあでかいレベルになったらさすがにちょっと難しいけど、はい、本当大手とかになったら難しいけど、うん、でもそれこそビートものだったり、
はい、
そのインディーズのヒップホップだったり、
うん、
日本のヒップホップだったりとかっていうのはそのある程度そのコミュニティっていうのが出来上がってて、
うん、
でそのコミュニティから発信されていく、
はい、
でそのコミュニティをつなげる役のラッパーもいれば、
はい、
つなげるビートメーカーもいればっていう風に、うん、なんかずっとこう見ていくと何年もずっと音楽聴いていくとだんだんそのつながりが分かってくる、うん、 そうなってくると、あ、こいつは多分この系列だなとか、なんとなく察しがついてくるんですよね。そうすると、すごい掘るのは楽になるし、まあ、ダンスと一緒っすよね。なんかやっぱ繋がってくると、練習が短くなってくるのと一緒で、最初のうちは全然わかんないけど、やっていくうちに分かってくるっていうことでしたね。そんな感じですかね。
なんか音楽以外に影響を受けたダンサーとか、まあ、さっきも軽く名前出ましたけど、あと物とか、
あ、影響受けた、あ、まあいっぱいあるっすよね。本当にいっぱいあるんだけど、まあもちろんその自分の先生と、
はい、
なってるその陽子さん、
はい、
はもう本当もちろん自分の中で世界で一番かっこいいと思ってるし、
うん、
まあ、もちろん他にもめちゃくちゃいますよね、やっぱり
そうです、ね、
どのダンサーも、
はい、
みんなかっこいいし、
うん、
まあ、もちろんその自分のクルーのバイパックのメンバーだったり、うん、まあ、ラストレインだったら相方の匠だったりとかっていうのは、うん、やっぱり人生観もダンスも本当に影響受け、うん、合ってるっていうか、うん、すごくいい、周りにいる人みんなに影響受けてますね、だからやっぱり、うん、自分の周りにいる人、うん、本当そういう環境に身を置けて今すごい幸せだなと思うんですけど、あとやっぱラッパーですかね、やっぱりね、うん、ラップが好きなんですごい、ラップも、ラップと歌が好きな、 R&B が好きなんで、でもラッパー、まあ、海外洋方問わず本当にいろんなラッパーの姿勢というか、そういうところにこう胸打たれて、うん、自分の人生観の中にこう一つこうバイブルになってるパンチラインがあるっていうか、うん、こう、あ、この人のこの一言はなんか芸術だなみたいな、
うん、
それをなんかすごいこう自分の中の座右の銘じゃないけど、うん、そういうのがどんどんどんどん増えてってるんで、やっぱ音楽にだいぶ教わってますよね、うん、そういう意味では。
なるほど、
うん、
ちょっとさっき軽く話も出たんですけど、やっぱバイブパック、
うん、
ブーさんが今所属しているバイブパックについてちょっと話を聞いていきたいなと思って、
はい、
まあ、ざっくりまあバイブパックの紹介というか、結構知らない人もいるとは思うので、
バイブパックはですね
どんな、
説明難しいんですけど、
どういうチームか、
まあ、とにかく自分の、まあ、音楽、好きな音楽だったり自分のダンス感だったり、うん、っていうのをジャンル問わずに、その好きなもの、
はい、
好きなこと、あと嫌いなこと、うん、やりたくないことっていうのが一貫してるメンバーが集まって、まあ動いてる。まあ最初はダンスクルーだったんですけど、まあ今はもう、その、まあリーダー、ボスの FKD が、まあすごい本当音楽制作もものすごいやってるし。
FKD さんが、
まあ、一応発起人というかボス
ですね。そうなんですね。
こう大体のディレクションをこう、
はいはい、
FKD が定めてくれるって感じですよね。はい、でメンバーも今コラージュアートやってるやつだったり、音作ってるやつだったり、アパレルやってるやつだったりとか、そのイベントスペースを経営してるやつだったりっていう風に、どんどんどんどん今多岐にわたってきてて、まあ一応ゆとりクリエイティブ集団クリなんですけど、まあ家族っすよね、普通に、シンプルに、なんかそんな感じですかね。
もともとは普通にダンス仲間みたいな感じだったんです
か。うん、なんか、
というか、
うん、なんかね、その絶妙な年齢なんですよ、その、うん、そもそもがやっぱ先輩たちがすごいくて、
うん、
でやっぱそれを追いかけてるうちに自分たちのスポットライトが当たる瞬間を逃しちゃった感じがあったんですよね、俺ら世代って。やっぱ、うん、ちょうどなんかその俺らが頑張ろうってなった時に、やっぱキッズのシーンとかがすごい盛り上がったりとかしてて、はいはい、学生界隈とか、うん、自分もそんなきらびやかになれると思ってこうやり続けた結果、気づいたらなんかスポットライトがもうずれちゃってた世代っていうか、うん、そういう認識があって俺の中では、はい、だからね、やっぱちょっとずつずれてくるんですよ、なんか自分がやってることと、うん、今やってることと本当にやりたいことっていうのがずれてくる、
うん、
そのずれてきた時に 同じ時期にずれてきてたやつ、うん、だからすごい不満も溜まってたし、
はいはい、
本当はこうじゃないのに俺はみたいな、いるべきその収まるべき器が違うというか、
うん、
っていうのは多分お互いなんとなく分かってる、別に会ったら話し仲いいけど別にそのずっとつるんでるわけでもないし、その最初の頃は、はい、でもなんかこうある日そのこうバイパックのメンバーとそういう話をする時があって、うん、なんかブーちゃん今やりたいこと違うっぽくないみたいな話になった時に、
うん、
すごいスッと入ってきちゃって、それがそうだなみたいな、ちょっとなんかでっていう話になって、その後ぐらいにその FKD とそのメンバー、
うん、
最初のメンバーですよね、初代のメンバーが、初代って言ったら初期のメンバーかで、こう集まる時があって、その時になんかこう面白くないよね今みたいな、
うん、
なんかやろうよみたいな感じになったのが最初なんですよね。
なんかその今の言ってた、うん、今やってることとやりた今やってること本当にやりたいことって、うん、なんか言える範囲で具体的に言うと当時どんな、
なんかねやっぱりね当時は、まあ、別にその後悔してないんですけど、しあの時はあったから今があるんですけど、はい、そのまあマイルールでも言ったようになんかやっぱりこう飾るっていうか、
うん、
そのかっこつけつっていうか、
はい、
ちょうどそのなんかやっぱりこう振り付けとかそういうコレオグラフとかっていうものがすごく流行ってきた時に、自分たちもそのポッパーとしてそういう立ち位置に行って、なんか新たな自分たちをやっていこうってその時は思ってて、本当に思ってて、でうまくも言ってたんだと思うんですけど、なんかしんどくなっちゃった時あって、嘘ついてるな自分にとか思った時があって、で自分こんな見た目だしだその綺麗めとはほど遠いじゃないですか、ぶっちゃけた話
まあまあまあまあ、
うん、でも好きな音楽はその R&B だったりっていうのがあって、
はい、
なんか綺麗な音楽、シュッとしたやつが踊って絵になる音楽っていうのが好きだったんですよ、
うん、
でもそれって自由じゃないですかぶっちゃけ、
うん、
だからなんかその自分はそういう器じゃないのに、そういうことをやろうとしてた、
はい、
でやっぱり振りを揃えるとか、
うん、
なんかこう感情を表に出すとか、はい、あの時はあの時でねすごい満足してるし、あの時一緒にやってたメンバーに対しては今でも本当にリスペクトしてるんですけど、うん、ちょっと違うかもなみたいな、
うん、
気づいてなかったんですよそれに、うん、違うってことに。
それいつ頃ですか。
それだからバイパック始まったのは2016年ぐらいだから、うん、多分2015年とか、はい、ほんと6年前ぐらい、
結構でも最近っちゃ最近という
か割と最近だと思う、ね、
なんか
やっぱりこう、うんうん、そのポッピンっていうところからも離れてたし、
はいはい、
かといって、まあ別にヒップホップかといったらヒップホップもないし、うん、どっちつかずで、なんか悶々としてたっていうか、うん、すごい。
やっぱそういう時期あるんですね、ブーさん
の。あるある、全然あって、うん。で、それがなんかこう、ね。でも、俺が聴いてるラッパーはさ、はい、本当にかっこいいこと言ってる。
うん、
でこういう風に生きたいのに、
はい、
なんか違うな、みたいな、
はいはい
はい。思った時に、その、ヒップホップ、そのバイパックのジュンヤってやつがそれを話してくれた時に初めて気づいたって言うんですよ、
うん、
なんかああそっか違うなみたいな、
はい、
確かに確かにみたいな、そういうことかってなった時に、うん、っていう感じだったっすね、いろいろかいなんかパチってなった、
はいはいはい、
その時ちょうど匠ともやってたんですよ、
うん、はい、
匠もまあちょっとこう休んでて、で復活してきて、で一緒にこう練習とかしてて、
うん、
こいつもすごい似たようなバイブス持ってて、だからいいじゃん何でもみたいな感じで、うん、力抜いていこうぜみたいな感じになった時に、うん、ああなんかすごい居心地いいなと思って、
うん、
その二人は同時期に一緒にこうやってたんで、
はい、
結構本当に感謝してますねやっぱり、
はい、
うん、それが最初ですかね、
うん、
うん、なんかこうショーバイパックのショーケースとか、
うん、
たまに見させていただくと、まあ あの結構自由に動くじゃないですか。
そうですね。
あれってどこまで決まってるんですか。
セッション、まあほとんどセッション、まあ、この間ディライトのやつは作ったっすけど、
はいはいはい、
まあ、ほぼセッションなんで、
うん、
まあ、大体まあ短めに交代するっていう、
はいはい、
まあ、大体のルールと最初の曲と最後の曲しか伝えられてないっすね。
へ
え。あとはもうノリ自由、
うん、フリースタイルで、
うん、それだけでもみんな分かってるんだ
よね。そうですよ、なんかその
分かってる感がすごいですね、
うん、信頼感がもう
信頼感もそう
やばいですよね、
うん、そういう感じですかね。だからそこのセッションに関してはもう何にも、うん、ほぼ何にも決めてない、
うん、
ただそのなんかこう自分の中でこれはちゃんとしたいねとか、ちゃんとしたいねって言い方したらあれだね、これはなんか自分たちにとってターニングポイントになるきっかけになるかもみたいなイベントが何かちょっと作っ、真ん中にちょっと作って入れたりとかっていうのはやってきたっすけど、まあほぼ決めてないですかね、
うん、一貫したテーマみたいなのもあったりするんですか。
まあね、なんだろうね、抵抗って感じ、反抗みたいな、当時はね、
はい、
始めた時はね、既存の振り付けを揃えて大きく踊るみたいな、ダンスシーンに対しての思いっきりの抵抗して、なんかその瞬間にしかないものを出すっていう。だから最初はもう超もう 今みたいになんかなかったっすよね、超シーンとしたし、
そうなんだ、
もう客が全く反応ないイベントとかもあったし、全然そういうのも経験したし、でも全然まあしょうがないねみたいな、それはそれでみたいな。でもなんか やってる時は全力だからさ、やっぱもうマジで全力でやってるからだんだんやっぱ伝わってくんだなみたいな。ね、だって普通ね、5分6分ぐらいのショーケースやるのか、俺ら平気で15分とかセッションそれはまあ見てる人に、興味ない人からしたら多分しんどいかもしれないけど、
でもそういう時期もやっぱあったんですね、
うん、でも見てる人は見てくれてて、やっぱそれがダンスだよねって言ってくれる人もいるし、なんかそれが原因で呼んで、それが元になって呼んでくれる人もたくさんいたし、かなり大き
い、うん、確かにな、
やっぱ継続じゃないですかね。
なんかバイオパック出てくるとマジ空気変わるというか、なんか
そうですね、
そこがやっぱなんか他のあれとは違うところだなって、なんか自分もすごい昔から結構好きでよく見させていただいてるんですけど、
やっぱなんかテーマとしてはまあ反抗とか抵抗とかって感じなんじゃないですかね、アンチテーゼというか、それでいいのかっていうのを常に提示し続ける存在じゃないといけないんかなみたいなとは思うんですけど、まあ、最近はでもなんかそうでもないかもしれない最近はなんかむしろピースだなみたいな、めちゃくちゃなんかだからなんかすっごい鋭利に最初言ってたんで、
はい、尖ってた、
めちゃくちゃ鋭利にグーンって言ってたんですけど、やっぱその尖りでスピード感出してってったら、まあそれは早めに丸くなるわな
と思
って、
うん、
今みんなはすごいピースですね。
うん、OK です。ありがとうございます。
は
い、
ちなみにバイブパック今後の展望みたいなのってあるんですか。
今後はね、
はい、
っていうかね、やっぱバイブパックって、
はい、
そもそも大人になってから来るんだから、
はい、
もうなんか割とすでに自分たちの、そのやりたいことみたいなのが割と見えてる段階で作った、うん、クルーなんで。うん、なんかこう、なんて言ったらいいかな、意外とないんだよね、だから、多分ただ俺としてはっていうのがみんなはあって、
はいはい、
俺は公演もしたいし、
はいはいはい、
その舞台公演みたいなのもしたいし、また夜イベントもやりたいし、で今個人のやりたいことがすごいあって、でそれが多分じゃあバイパックできるんじゃないかな、だったらバイパックでやればいいと思うし、っていう風にで意外とないかもしれないですね、
なんかダンスナウのフォロワーさんたちに向けて、まあ、このバイブパックのショーは見といてほしいみたいなのあれば、なんか YouTube のリンクとか貼れるんで、
ああ、そっかそっか。この間のその東京ダンスディライトのショーケースはまあぜひ見てもらいたいっすよね、はい、やっぱり
最初のなんか練習風景みたいなのもありましたよね。
そうですね、トレーラーで、
うん、超かっこよかったです。
あれ、うん、まあその追悼っていうか、
はい、
その MF ドゥームっていうアーティストが、はいはいはいはい、まあ、死んじゃったんですけど、うん、正月に、そうです
ね、はい、
まあ、それの追悼ショーケース、
うんうんうん、
よし、なんかこうそういう風にそういう感覚で踊る人もいないだろうし、あんま、
うん、
クルーとしては、うん、ぜひそれを見てほしいですね、
うん、
なんか今のその俺たちのその第2ターンというか、うん、第2次の段階がやっとこう出せれたん
で、うん、
まあ、セッションだけじゃなく自分たちの感じをキープしつつショーケース作るっていう、うん、新たな方向性が提示できたので、うん、それを見てほしいですね。
なるほど、うん、まあ、説明文にリンクを載せるので、ぜひ皆さん見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。